お尻の中に20キロの岩塩を詰めて密輸する。なさらず。
え？
多分高血圧で
岩塩を
ぶっ倒れる
よな。20キロ1日の1人食塩摂取量、平成人男性10グラム以下です。でも、
2000倍だよ、2000倍。
岩塩20キロってどんぐらいなんだろうな。
ゴールデンウィーク。
長い長い。
あ、ゴールデンウィークが長い？
どこまで続くかなと思って、もう見ちゃったもん、もう今。
俺のゴールデンウィークはな、2.5 日しかなかったんだよ、はい、長くねえんだよ、俺のゴールデンウィークは、おい。
あらららら。
寸死程度の休日しかもらえず、その中で誕生日を迎えた、ステーキハウス楓です。どうぞよろしくお願いいたします。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゴールデンウィークは申し訳ございません。大満喫させていただきました。
羨ましいです。羨ましい、ま
あ、久々でしたね、本当に。何年ぶりってぐらいのちゃんとしたゴールデンウィーク。まあ、月金は仕事出ましたけどね、全然。
あ、そう。
そう、それでもなんかイベントとか、まあなんかいろいろ実家行ったりとか、いろいろやりましたね。まあそんなに遠出はしてないかもしれないけど。
あ、そうなんだ。あ、でもね、あ、充実した休日を送っていただいたんだったら結構ですよ、
はい、というわけで。ありがとうございます。
いえいえいえいえいえ、
もうバチバチでね、これからも休んだ人と休んでない人のこの争い
見にくい争い。いや、俺まあまあ、まあ、俺まだあれで、俺ウィーまだあと15秒ぐらい出たな。
あ、行きました。だから俺これ実はね、これ途中で止めて俺が長い長いって言うつもりだったけど、まあどこまで行けんのかなと思ってちょっと気になっちゃってね、もう見ちゃったっていうね、本来はね、途中で止めるみたいな。
放送事故だな。放送事故。事故。俺も長すぎるかなってちょっと考えちゃった。
面白いなと思って。本当はね、もっと早く突っ込む
と。いや、いい、いい、いい。
どこまで行くかなと思って。
全然いい、全然いい。
ありがとうございます。
というわけで、はい、まあ、なさらず、2022、はい、5月号でございますけども。
5月号ですね。
いやー、そうですね。あれいつぐらいだっけ、先月末に性癖ナイト、
性癖ナイトが先月末か。
そうだね、1400文字じゃねえわ、140文字、観音小説選手権やりましたけども。
やりましたね。
あ、そうそう、1通じゃない、2通ぐらいね、感想来てんすよ。
え、マジっすか、俺見てないの。あ、 DM に来たんすか。
あっち、
メールフォーム来てた。
メールフォーム来たよ。
あ、本当来てる。
もう一件はね、なんかね、僕のね、お台箱に来てたんで、それちょっと、でも谷川くんへのメッセージも書いてあったから読んじゃおうかなと思って。
あ、本当っすか、お願いします。
じゃあまずメールフォームにいただいた方から、はいはい、ハンドルネームがね、書いてないんですよ。
本当だ、書いてない。まあまあいいでしょう、全然。
じゃあちょっと読まさせていただきます。
はい。
谷川さん、水本さん、こんにちは。こんにちは。
140
文字観音小説お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どれも名作ぞろいで聞いていて楽しかったです。
楽しかったですね。俺も楽しかったよ。
まあ本当そうだな。個人的に特にチンポビンタ、怪文書さんの脳に染み込む文章かっこ文字オーバーは脳って書いてあります。
コピペか、あれの。
それから二なり世紀末ものの壮大な世界観に感銘を受け、いても立ってもおられず、私も一作書き上げてしまいましたので、供養も兼ねて送らせていただきます。
おう、うん。
本選は140文字以内に収めるとのハードルの高さから不参加とさせていただいたのですが、書いてみると意外となんとかなるものですね。
そうね、そうなのかな。あ、でも俺書いてないからなんともだけど。
というわけで、僕は今また彼女説読まなきゃいけないの。ぶっつけ本番で読もうと思ってたから内容チェックしてないんだけど、俺普通にこれ彼女説で1本書かな、読まなきゃいけないんだな。じゃあちょっと読みましょう、 私が尊虚から前に手をついた体勢を取ると、一つ目の球体が私の陰身に差し掛かった。産卵。私は下腹部に力を込める。そして私の体から太陽が生まれた。肉壁をこすりながらポンポンと惑星が続く。地球は青かった。土星の輪が私の輪郭をこすりながら飛び出す。こうして私は絶頂とともに宇宙になった。というわけでなかなか、うん、なかなか強えの来たな
うん
あ、まあ続きがあるわ。
はいはい。
産卵プレイや神話的世界観が好きなので落とし込めているでしょうか。
ああ、なるほどね。好きなものと好きなものを嗅ぎ合わせた、
ね、そういうことですね。中休みも終わるので、ね、中休みで書いてんのこれ
中休みって何？
仕事のあれでしょ。昼休みとか、
業界休みか。
昼休みとかじゃなくて、あの10時休みとかその辺でしょ。ちょっと短めの、中休みも終わるんです。それではでは、のしだそうです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。すげえな。あのだからあれか、だからこう宇宙の誕生的なやつと、まあ、産卵プレイを組み合わせて、
うん、
あんまりこう
地球は青かった
地球は青かった
っていうのはちょっとなんか、まあ、うん、
土星の輪が私の輪郭をこすりながら飛び出す。
後半がなんかちょっと宇宙すぎてなんか笑っちゃうんだよな。ちょっと笑っちゃいけないのかもしれない。
そうね、かなりビッグバン的な感じが
ビッグバン
すごい。いやー、ありがとうございます。いや、いいですよ、はい、なんか自分の好きなもので比喩するっていうのはなんかこう生き生きするから、文章が、うん、とても
好きなことやるのが一番
いいと思います産卵プレイをビッグバンみたいな感じで比喩するのは面白いですね、なかなかね。
うん。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
まさか今月読むと思ってなかったわ、こんな小説。
うん。
でも意外とスイッチ入るもんだな。なんか何、140文字観音小説のさ1本目結構照れがあったんだけど、
うん、
なんか慣れたね。なんか
そうっすね、さすが。
あと何、間を取れるから思ったより噛まない、
うん、あ
ー、なんか焦って読むとやっぱ噛むんだけど、なんか間を大切にするとそんな噛まないなと思いました。というわけでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あとね、そう、140文字観音小説ね、持ちてほしいっていう方がね、いらっしゃって。そこはなんか、ページとかで、します?しない?
文字か、どうなんだろうね。
文字で見たいっていうの、わかるなって思っちゃった。もう俺は全部文字で見てたからね。確かにって思った。文字で見る良さもあるのかなって思った。まあ、そこはちょっと、ね、いっか、別の後で、なんか。
文字で、さすがになんか、いただいたものを、勝手に公開するのはっていうのもあるかもしれないけど、別にこれに関しては文字で出しても、読んでるからね、
いいと思うんですよね。まあ読まれるってのも分かってるし。
ああ、じゃあ、うん、ちょっと別ページ作る算段整えておきますよ。
ああ、そうです。それで嫌だって人いたらちょっと、まあそこは連絡くださいみたいな感じですかね。
そうね、まあうん、ハンドルネームとか出さないで置いた方がいいかな。
ああ、それでもいいかもしれない。
そっちの方が良心的かもしれないね。
ハンドルネーム知りたい人は見ればよしと、聞けばよし、
見るなり聞くなりすればよしということでね。いいですね。あともう一件、メールが来てます、ね。はいはい
はい、もう一件か。それは俺完全に見れないからな、それ。
メール、これ何？
メール？
あ、違う。
お台箱、それは。
そこ、うん、僕のお台箱に来てます。ラジオネーム。
はい。
ああ、楓さん。140文字観音小説選手権、聞いたよ。さんから、おメールいただきました。
あー、ハンドルネームじゃないですね。
まあこれってお台箱って誰が送ったか匿名なんですけど、
あ、
まあわかるよね、誰だかね、これ
誰だろうね。
いや、本編読みますよ。
はいはい、
本文読みますよ。ねえ、すごくすごくよかったな、僕の 僕の最後の投稿は読まれないつもりの投稿だったけれど、谷川さんのあの最後の解釈が良かったな。負担かけちゃったかな。ごめんねえ、ありがとうねえっていうメールが来てます。
ありがとうございました。
これは僕も誰だか分かりませんよ。 IP も何もないし、はいはいはい、毎回多分この人はラジオネームを変えるから分かんないですけど、まあ怪文書日記だとは思うんですけど、
うん、だからあれね、ラーメンのねレビューみたいなことね。
そうそうそうまあでもあれ読んだことによって多分この人少しは救われたかなとは思うんでこれ魂の救済になったと思うんで、あれを読むことによってこの人のはね、まあなので、
まあまあまあまあ、
まあ良かったのではないかなと私は。
そうですね、ありがとうございました。あの感想までいただいて、俺の解釈って何だったっけ、最後のやつって。
最後のやつ何送ってきたっけこの人
なんか覚えてたけど なんかちょっと正解覚えてないような。
谷川君なんつったっけ、
忘れちゃった聞き直そう
聞き直してください。これを機会にね、怪文書日記の作品も、ぜひ聞き直していただけたらと思います。
そうですね、またね、
ホームページにございますので。
はーい。
というわけで、まあ、はい、よく考えても乾杯してねえな。
そう、喉渇いちゃった
喉渇いちゃったな。じゃあいただきますか。
はい、
じゃあ谷川君、本日私がいただくのは、はい、沖縄醸造オリオンビールの、ローソンでね今沖縄フェアやってんすよ。で、
ああやってて、やってた、なんかチャンプルーみたいなやつも売ってた気がする。
売ってたでしょ。で、ナゴビールっていう、ナゴビアっていう、
ドラ、あれ星のカービィ
3 あれってだってもともと沖縄のナゴから取ってはないか、あれは猫か。
沖縄のナゴ
ナゴ市っていうのがあるんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうそう、それのねビールを買ってきました。私は。谷川君は？
俺は普通に安いストロング9%レモンって書いてあるやつですね。
あ、いいですね。
どこだなこれ。
サントリーじゃねえの？
アシードブリュー株式会社。
へえ。
安かったから。
オリオンビール発祥の地名古屋で生まれた沖縄県素材を使用したプレミアムクラフトビール、厳選された沖縄県産大豆、希少アロマホップを贅沢に使用した柑橘を思わせる香りが特徴の琥珀ビールです。ということで、じゃあいただきましょうか。
いただきましょう。いい、
じゃあなさらずに乾杯。
えい、乾杯。
あ、うめえ。
いや、水全然飲んでなかったらもうしみるしみる
水飲んでなくてアルコール取るのは危険なんですよ実は
喉渇いてたから
まあね、いや喉渇いてる方がでもビールは確実にうまいもん、酒は確実にうまいもんな。難しいところだな。
そうそう、風呂上がりの炭酸水のうまさったらないっすからあれ。結局酒もいいけど俺なんかやっぱ炭酸水が最強なんじゃねえかなって俺思ってきたんですよね最近。
マジで？
うん、
俺はね
酒ももちろんうまいけどやっぱり。
わかるわかる。でもね気持ちはわかる。方向性は俺は同じ方向を向いてて、
うん、
俺は今ハマってるのは安水
安水？何ですかそれ。
だからイロハスとか南アルプスの天然水とかはもう一軍の水じゃん。
はいはいはい。
あのさ、酒屋とか、酒屋っていうかあれね、格屋、酒の格安とかさ、
うん、
ああいうところに売ってる一本30円から40円ぐらいの水、穴場ですよ。めっちゃうまいの。びっくりする。うん。30円ぐらいの水とか、めちゃくちゃうまい。なんか、すごい好き。だから、
飲んでみよっかな。
安いの飲んじゃうね、水。うん。だからさ、水ってなんか、もともとなんか、そんな、買うもんじゃないと思ってたわけ。
まあ、まあ、俺もそうかな。
うん。だけど、去年の、まあ、これもちょっと言ったけど、去年の裁判の時に、うん、もう水しか飲めなくて、
はいはいはい。
で、まあ水を結構買って飲んでたわけですよ。もう胃が痛いから、とりあえず水でなんとか胃液を薄めようと思って飲んでたんだけど、それしてるうちになんか水にはまりまして。 で、イロハスが意外とうまいな。個人的に前はイロハスそんな美味しくないと思ってたんですよ。だけど、うん、今関東で買える、あ、でもあれね、水取ってる地域がその土地によって違うから。
なるほどね、楽しそうだな。でもそれは、
あと南アルプスの天然水も実は山3つぐらいあるの知ってた？パッケージの山。
知らない。
あのね、取水地っていう水取ってる場所が3カ所ぐらいあって、で南アルプスの天然水っていう名前なんだけど、山がね、書いてあるのよ、パッケージに。
うんうん、
でも取水地によって山の形違うの実は。でも関東で買えるのは、
パッケージ見ればわかんのかな。
パッケージ見れば、でも関東で買えるのは一種類だけだったと思うから。
ああそう。
だから見比べができないんだよね。なんか多分ネットかなんかに載ってると思う。
いいな、ちょっと見比べてみよっか。見比べらんねえのか俺は。
ちょっとお水、私そのうちまたレビューいたしますんで、なんかあったら
いいですね。
よろしくお願いします。
水にこだわる。
まあそんなわけで、
それでゼリーとか作ったら美味しくなるのかな。
いや、やめろやめろ、水は普通に飲んだのが一番うまいから。
でも俺なんかこの間友達から、そう、友達がお菓子を作ってきてくれて。
あ、いいね。
瓶のなんか、ゼリーが瓶に入ってるやつあるじゃないですか。
ゼリーが瓶に入ってるやつ？
ゼリーじゃねえ、プリンが瓶に入ってるやつとかってあるじゃないですか。
あーあー、牛乳の瓶みたいなやつに。
そうそう、ちっちゃいやつ。
プリンみたいなのが入ってるやつ。うん、わかるわかる。うん。
そうそうそう。で、それの中に透明な、うん、なんかゼリーみたいなのが入ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、それを取り出して、きな粉と黒蜜をかけて食べるって言うんですよ。
へえ、なんかあれみたいだね。山梨の信玄餅じゃねえや。なんだ
っけ。そうそう、そんなか、なんだっけ。
水信玄餅みたいなのあったよね、確かね。
水信玄餅、まあ、そうなのかな、水信玄餅。
うん。美味しそうね。
で、まあ、作ってもらったのが何かっていうと、うん、まあ、もしかしたら水信玄餅なのかな、を作ってくれたのかな。
あ、へえ。
で、それが、すごい、いい水を使ってて、喉越しがすごい、口触りの喉越しがすごかったんですよ。
そうなんだ。
で、これ何で作ったのか分かんなかったんですよ。うん、なんていうか食べた感じが、うん。ゼリーでもないし、寒天でもないしって言って。
うんうん。
水本さん知ってるかもしれないですけど、なんだっけな、アガってのがあるんですって。
あー、聞いたことある、アガ。うん。
そうそう。まあ、多分、お菓子とかで。
お菓子用語であるよ。うん。
そうそうそう。だから、ゼリーと、ゼリー寒天よりもさらに透明感が高くて、プルッとなると、本当に、すごい透明で。
へぇ、アガね、はい。うんうんうんうん。
そうそう。それで、黒蜜ときな粉かけたんですけど、かなり美味しかったっすね。
あ、クックパッドで、アガ、水信玄餅みたいなの出てる、きたわ。
あー、なんか、作ってくれた
ぶん、ね、見た目的に同じようなやつかもしんない。美味しそう。うん、
だからこれもなんかいい水使ったっていう言ってたから。
いい水ね。
そうだから、それで作っただけでもなんか本当に美味しいってなったから。美味しいっていうか、なんていうかな、まあ本当に雑味のないというか。
やっぱ水ってうまいよな。
水でいろいろ変わるんすかね。やっぱ俺確か静岡行った時に、
うん、
なんだっけな、銭湯、敷地か、
うん、
敷地って銭湯で、そこの水って持って帰れるんですよ、天然水。
うんうんうん。
で、天然水が水風呂になってるっていう。
へぇ、すごいね。
そうそうそう。
飲みたくなっちゃうな。
で、それも、もちろんその場でも飲めるんですけど、ペットボトルで持って帰ってもいいんですよ。う
ん、へぇ。いや、
で、それで米炊いて味噌汁作ったら、うん、まあ美味しかったっすね。
うん、いや、そうなのね。静岡って、意外と天然水の取水地に採用されてるぐらい、いいんだよね。
やっぱあれですかね、富士山からの流れてくる水とかがあるのかな。
そうそうね、そうね、富士水系だよね、あの辺はね。
そうっすよね、多分。
なるほどね。いやー、ちょっと水でなんかやってみたいね、一回ね。
水、そうっすね。いや、水って短すぎて忘れがち、結構。
そう、僕はだから天然水ね、安天然水がちょっと今
いいですね、
ハマっておる
ので。ちょっと試してみよう。
うん。まあそんなわけで、
はい、
まあ、今月号はね、ちょっとね、頑張らないというのがね、私の
頑張らない
テーマ。
いいですね。
いや、今年はさ、
こんなあったとかね、こんなあったわとか。
今年ってほんとさ、企画だらけだったからさ あのすげえ忙しいのに企画ばっかやってたから
ちょっとやっぱこうそのゆっくり話すってのがなかったですよね。これは今回これやんなきゃいけない、今回これだみたいな
ね。ちょっとね、だから少し
まあそれもいいんですけど ね。
いやだから今日楽しみでしたよ僕谷川君。
俺もっすよ全然
あれっすよ。だから髪の毛ね今見せてるけど金髪にしてでね、で喋るからひげも剃ってで、なんかボサボサの髪の毛も嫌だからさヘアアイロンしてさ、でもうい
いでもう雑魚ですか、
で
雑魚は俺の
雑魚地の T シャツ着てさ着てさで気合い入れるためにアミノバイタルプロ飲んでるからね今日。
何ですかあなたにとっての俺って。
え、掛け声のない人だよ
そうですか嫁さんを大切にしてあげてください。
え、いやいや今3位ぐらいじゃない谷川くん。僕の
3位ですか。あ、それならいいや。
僕の大切な人3位4位ぐらいに入ってると思うよ。
あ、それは嬉しいですね。とても
妻子の次ぐらいに来るぐらいの位
置。いやまた家族とかいるでしょ。
え、
親族とか
ろくでもないやつらだ、あいつらは谷川くん以下だわ。
そうですか。
いやあれだよ、だ 崖でうちの親と谷川くんがいたら、うん、めちゃくちゃ悩むけど、うちの親は谷川君を助けろって言うと思うね。
いいよ、俺は自力で上がるから。
え、まあ、そんな感じですかね。
はいはいはい。
はい、なので今日はザコシの T シャツを着て、気合十分で。
どうでしたか、ゴールデンウィークは。短かったとはいえ。
ゴールデンウィーク、マジで、ぎっくり腰で全てが終わったわ。今もいて。
なんか料理とかちょいちょい作ってましたよね。
あ、ゴールデンウィークはね、全調理しました。
おー素晴らしい。
妻を一切キッチンに立たせないという、
おおすごい、
確固たる意志で。
素晴らしい素晴らしい。
はい、全部やらさせていただきましたけども、まあでも僕が単純に料理が好きなんで、
うん、うんうん、うん、
何のあれもない。別にあの格好つけるわけでもないし、ただ料理したいから好きなものを作るっていう、そんだけですね。
いいですね。
あった。でもゴールデンウィーク、あのね、子供の、うん、子供が今年小学校入ったんだけどさ。
ああ、おめでとうございます。
おお、ありがとうございます。なんかさ、
4月
だもんね。あれだったのよ。子供のクラスでさ、
うん、
コロナ感染者出ちゃってさ。
あららら、ら、まあそれはもうね、誰が悪いでもないからな。
うん。だからゴールデンウィーク外出ないでくださいって言われちゃったから、子供。
ああ、そっか、それは大変でしたね。
だから、もう本当にうちでやろうと思って、ね、だから、任天堂スイッチ、スポーツっていうの、
うん、あーなんか出てましたね。
買いまして。
いいですね。
だから子供に、だから外であんまりこう体動かせないから、家の中でも体動かしてもらおうかなと思って。
あー素晴らしい素晴らしい。
っていうのはやって、でもっぱら僕と妻でもう延々ボーリングを廃人のようにやってるっていう
ボーリング俺 Wii のやつしかやったことないけど、まあ、なんかそれ以上に面白いんでしょうね。
Wii よりも、多分カーブボールとかその辺が多彩になってる感じがする。
ああそうなんだ、うん、Wii も面白かったけどちょっと興味あるな。
Wii よりも多分あの、な、何、内容としては濃い感じがするね。あともう ね、ネットに接続するのが基本的にもうデフォになってるから、うん、ボーリングで世界と戦ったりとか。
いいですね。おうち時間家族で過ごすのにはもってこいのゲームかもしれない。俺は正直一人だから、まあ別になんかまあいいかなってなっちゃったけど、うん、結構ご家族とかで、パートナーいらっしゃる方は買ってもいいのかもしれない。
そうね、5000円以下なんで、まあ手出しやすいゲームっちゃ手出しやすいかもしれないですね。
うん、うん、いいですね。一緒に遊べる、体を動かせる、子供でもできるでしょうし、うん、まあ、子供向けかむしろどっちかっていう
と、うん、そうそうですね、
大人向けではね、
うん、
あーいいですね、素晴らしい素晴らしい。
え、谷川くんは。
俺ですか。俺はまあちょっと内容省きますけど、やっぱイベントに行きましたね、ちょっと例の。
あーね、うん、あれね、まあこのラジオ
で、
まああ
れです
このラジオ聞いてる人だったらまああれだけど、聞いてない人も、
ラのラジオ、
あれ聞いてない人もいるから、あれね、おもころ、そうそう、おもころライターの方々がやってる、まあ個人的にやってるラジオのイベントっていう感じでね。
そうそう、その2人のイベントに行ったりとか、まああとは久々に会った友達とちょっと、まあ軽く夕食だけ食ったりとか、ちょっと出かけたりとかって感じでしたかね。まあちょっとまあ充実はしてましたね。
いいですね。
あとは一番、いやあれだったのは、
うん、
まあ一番っていうか、まあ一番はまああれなんですけど、面白かったのがツイキャスで、
うん、
子供の日に料理を作りました。
ああれね見たかったんだけどまだ見ててないんだよね。
見てないですか。じゃあちょっとね画像だけちょっとねツイートしたからちょっとそれをね今貼っつけますけど。
ディスコに貼ってくれる？
ディスコに貼ります。ねこれをねちょっと見て、作ったのがじゃあまず1個目がこれ鯉のぼり稲荷を作ったんですよ。
うわかわいい、すげえかわいいじゃん。
見た、ね、結構うまくいって楽しかったっ
すね。これ、ツナ？
鮭ですね。
鮭か。卵と鮭。
そうそう、あとチーズで目つ、チーズと海苔で目作って。
かわいい。
これは楽しかったっすね。あのコメント読みながら。
皿もかわいい。
あ、皿はこれお気に入りのやつです。あの丸やつで1000円ぐらいで買った。
これおしゃれですね。
ありがとうございます。タイ料理とかになんですよ、この皿。
うんうんうんうん。
で、あとは、上新粉と、こしあんで作ったかしわ餅を作りました。
おお、いいですね。
これも見てみてください。
おか、この葉っぱはなんだ？サラダ菜みたいなんで挟んでないこれ。
正解です。これ。
これサラダ菜だよねこれ。
だって売ってなかったんだもん。
いや売ってないよ。かしわの花なんて。
売ってるって当日にかしわの花って売ってないから。
売ってないよ。
3人ぐらい騙せた最初。
あそう、もう見た瞬間にこれサラダだなと思っちゃったけど、
ね、さすがさすが、まあバレるかなと思って今は何も言わなかったけど。
いや俺和菓子和菓子屋も勤めてたから分かるよそれぐらい。
そうね、ちょっと一瞬 0.5 秒ぐらいは多分騙せたけど、うん、まあただあこれ全然これでいいぐらい美味しかったですね。サラダな、
だってサラダな食えるからね。柏の葉っぱ食っちゃダメだからねあれね。
そう、しかもあれこれサラダって全然なんか癖とかないですから、
うんうんうん、
それこそこれ塩漬けにしたらいい感じの桜餅みたいな感じの味なんじゃないのかなぐらいでしたね。
そうね、足玉とかに比べたら全然癖とかないと思いますね、う
ん、
そうそう、
なんだったら最初にシャキッとした感じがするから新食感って新食感だった。
へえすごいじゃん、サラダな餅じゃん。
もう全然俺これでいいなって思いましたね。ちょっと最初ふざけてやりました、ふざけたっていうかまあ動画って配信的にちょっと面白くなりゃと思って。
いや、
まあ、普通に美味しかった。
おもろいねこれ、いいね、うん、
うん、見た目もちょっとまあ可愛くはできたし、
うん、
楽しかったですね。
これもう一品なんか言ってなかった？
いやもう一品は普通に卵焼きを焼いただけですけど。
あああれか、それはあれのあれか、
あれのあれで卵焼き焼いた。
あの一部で流行ってたやつね、うん、
そう、だからなんか卵焼きにみりん入れるとなんか上品な味になりますね本当に。
俺でも基本的に入れるな。
あ、マジっすか。俺なんか白だししか、あと塩コショウしか入れてなかったけど、砂糖入れるのもいいな、しょっぱいの作るときもって思いましたね。
あのね、砂糖ってすげえ重要で、
マジ
入れすぎる、でもね、砂糖で入れるとあれなんですよ、カラメル化するんで結構真っ黒になっちゃうんですよ、うん、卵焼きって、みりんぐらいの方がそんなに黒くならないかな、焦げ付きやすくなっちゃうんですよ、砂糖入れちゃうとね、
うんうんうん、いやーね、でも知らなかった。普通にしょっぱいのだから別に白だしだけでやりゃいいじゃねえかと思ってたけど、
いやいや、
新食感、新食感、新感覚。
あとトマト缶使うレシピってあるじゃないですか世の中の。
卵焼きにですか？
いや違う、いろんな料理でさトマト缶使うレシピってあるじゃん。
まあスープとかカレーとか。
あのトマトって酸味が正直強すぎるんですよ。
うんうんうん、
なんで考えられないくらい砂糖を入れるとめちゃくちゃ化けますよ。
マジ？
世の中のトマト缶入れるレシピは砂糖を大さじ1から2入れると化けます正直。
俺作るとしたらもうコンソメしか入れないかな。
なんかこうか無水カレーとかでさトマト缶とか使ったりする
レシピとか
あるんですけど、あれカレーだからどうのこうのっていうのもあるかもしれないけど、あれ砂糖入れると正直、うん、酸味がかなりマイルドになるんで。
へえ、それはいいこと聞いたな。
トマト缶入れるレシピはじゃ少しでもいいから砂糖を入れた方が僕は味が整うと思います僕は。
へえ、いいですね。ちょっと今度普通のスープとかチキンスープとかよく作るんですよ俺風邪ひくと、
うんうんうんうん、
トマト入れた、
うん、
だから入れてみよっかな砂糖。
そうね、そう僕はそうですね、味をまとめるには砂糖、トマト缶の味をまとめるのは砂糖だと思ってますね、うん、まあまあ
随分とここまで家庭的なお話になりましたね。
家庭的な話になりましたね。まあまあ僕も料理しましたしね。
いいですね、いいですね。ね、俺も料理するからねやっぱ。
まあ、そんな感じですか。
楽しかったです。はい、ありがとうございます。ま
あ、ゴールデンウィークの過ごし方、もしあれだったらこれラジオ上げた時に谷川君これ写真上げてもらってもいい？
あー、そうですね。なしらず、なさら、なしらずなさらずのツイッターアカウントとかなんかに載せ
ても、まあ、新しいラジオが生まれたな。いいんじゃないですか。
うんうんうん。
まあそんな感じですかね、ゴールデンウィークの過ごし方。
あとはまあそうっすね、まあ漫画読んだり映画見たりとかしましたかね。
うんうんうん。
容疑者 X の検診を見ました。
あー、容疑者 X の検診ね、俺ね飛ばししか見てないのよ。
あ、そうなんですよ。俺全然真夏の方程式しか俺見てなくていいっす
わ。なんかレアだね。逆だね、世の中の。
そうだから俺ガリレオ1から見てえなと思ったんですよね。
ガリレオね、ガリレオ面白いんだけど、なんか最終回あたりがなんかちょっとなんか残念なんだよな。
実に面白くない最終
回。なんか微妙。
いやー、でもなんかそのあれ、容疑者 X の検視は見てないんですか？
テレビでやってるのを飛ばしでしか見てない。
はいはい、あー、なるほど。いやー、ちょっと俺結構来るものがありましたね。
あれでもなんかすごい話だよね、あれはね。
すごかった。あれはちょっとね、まあ、あの石神ってやつがいるんですけど、そいつがね、
数学者の人ね。
そうそうそうそう。あれはね、俺石神なんかすげーなーって思っちゃった、俺あれ。
堤真一さんがやってるやつで、ね。
ああ、そうなのかな、
うん、そう。あ、そう、俳優さんの名前そんな知らないのか。
知らない。いやー、でもよかったよかった。あれは見てよかったなって思いましたね。
よ
かったな。
あれ、アマプラかなんかで見れんの？
アマプラで今確か見れますよ。
ああ、じゃあアマプラでぜひ見ていただいて。
面白かったっすね。あとね、シングルトラマン見たいっすね、最近だと。
シングルトラマンね。ウルトラマンってでも実はさ、ドンピシャ世代じゃな。はいはい、いやー、そんなことないか。なんか
でもまあウルトラマンなんちゃらじゃないですかね。そうは言っても
子供の時に、だから幼少期って再放送ぐらいしか見てないのよね、ウルトラマンってね。
あ、いやでもウルトラマンなんとかではやってなかったのか、リアルタイムで。ウルトラマン
ティガガイア、
そうそう、
ダイナぐらいがやってたんだけど、ちょうどなんかね、スイミングスクールかなんかと被って、
あー、あるある
見れないのよ。で、
ほら、わかるわかる。で、魔法陣ぐるぐる見たかったけど見れなかったもん、習い事で。
マジで？そうなの？俺魔法陣ぐるぐるは一期のやつは全部見たな。
おこじょさん見たらもう出なきゃダメだったもん。
あー、わかる。なんかそういうのあるよね。
あるでしょ。
あるあるあるあるあるある。
6時ぐらいかな確か。
そう、なんか習い事があるからその手前でもう打ち切りみたいなのあるよね。
そうそうそうそう。
わかるわかる。まあだからそうなのよね。俺ウルトラマンってそんなに踏んでないし、今のウルトラマンも見てなくて、仮面ライダーはね、あの平成仮面ライダーもほとんど見てないけど、最近のとドライブは見た。
仮面ライダーね、なんかいろいろ見たいっすよね、正直。
今の仮面ライダーめちゃくちゃ面白いけどね。
あ、面白かった。俺ちょっとゼロワン途中で見るのやめちゃったんですけど、面白かったっすね、すごい。
うんうんうん。
電王は最後まで見たんだけどな。
電王はなんか言ってたもんね、ラジオで言
って
たもん、ね、
めっちゃ面白かったあれ。
で、今過去作ちゃんとなんか見れる時代ですからね、インターネットでね。
そうそうそう、なんかカブトとかね、おすすめされたんですよね、見てーってなったんですけどね。なんだったらもう初代みたい、普通に。
あー、本郷猛の、
そうそうそう、
はいはいはい、
絶対かっこいいってあれ。
そう、まあとりあえずさ、1見るって結構大切だけど、うん、初代とかのやつって結構えげつない話数とかあったりとかするから。
確かにな。
あれだよね、だ
からなんかいいとこだけ見るみたいな。いや、でももったいないな、それも。
そうね、なんかね、もったいないよね、作品に対してちょっとなんかそれは失礼じゃないかって思っちゃうよね。
そうなんだよな。でも1話は見たいから、何にせよ。
なるほど。じゃあ結構何、いろんな作品に触れたゴールデンウィークだったんだ。
そうですね。あとは何見たかな、ちょっとメモしたんだよな。待ってください
。トイストーリー1から3って書いてあるよ。
ああ、トイストーリー1から3見ました。面白かったですね。
バラシアゲンって書いてあるよ。バラシアだって。
バラシアじゃん。解体屋。
これカモライ解体屋
ゲンね。これ解体屋ゲン、これめっちゃ面白いんで、これみんな見てください、これ。
解体屋ゲンね、でもね、ちょこちょこ知ってるは知ってるんだけど。
はい。
そんなにあれでしょ、顎がヌーンってなってる人でしょ。
いや、なってないです。それ多分違うやつだ。
俺クッキングパパみたいなイメージがあるんだけど。
あんま顎なってない。まだガタイはいいですけどね。
ガタイはいいよね。
ガタイいいです。これ今無料で読めるんで。
へえ。書いたや
つ。隙間っていうサイトで。はい。
へえ。それ誤報？
ちゃんと正規です。正規。
正規。あ、よかったよかった。
うん、もう今言われる前に言っといてください
。違法じゃなくて。
読んでる最中広告が出ます。話が切り替わる。
それくらい我慢しろ、無料で読んでんだから。
そうそう。
っていう話だよね。いや
だからそれで広告収入を得てるよっていう。
ああ。なるほどね。
漫画家が損してないぞと。で、人情が、人情話がすげえうまいんですよ、なんか。
へえ、そうなんだ。うん、
なんか一つ軽く例挙げると、
うん、
まあ、こう、なんか仲間がちょっとどんどん増えてったりするんですよ、その会社で。
うん、うん。
まあ、社長がその源なんですけど、源さんなんですけど。
そうなんだ。会社の社長なんだ、源さんって。
そうそうそう、一応社長なんですよ。まあ、うん、で、それでなんか、まあ、自分のやりたいことやって結構なんか、
うん、
まあ、その会社やってるみたいな感じなんですけど、利益度外視で。
うんうんうん。
で、その中に、まあ、例えば借金を背負ったやつを雇ってとかあるんですけど、うん、その中に元棟梁の六さんっていうおじいさんがいるんですよ。
棟梁っていうのは、建築関係だよね。
そうそうそうそう。
棟梁か。
出ます。棟梁、棟梁。
うんうん。
まあ、大工の、まあなんか、親方みたいな感じですかね。
はいはいはいはい。
で、その人が、まあなんかテレビ取材を受けるみたいなことになって、で、まあなんかその、なんだろう、昔からの職人で、まあ、道具を大切にしてて、その道具はもう弟子たちに、ちょっとずつなんかその、あげたりとかして、はいはい、まあその弟子が全国にいるんだみたいなことを話するんですよ。
お
でも、その源さんって資格がないんですよ。資格っていうか、なんとかの。まあ、なんだろう。なんか結構、土木とかでも資格って必要じゃないですか。なんとか検定じゃないけど。
ああ。ああ、どう？
まあ、それがなくて、
うん。うん、伝説の教師の松本ひろし、ひとしみたいな感じ。
それ知らないけど。
あ、知らないの？伝説の教師の松本ひとし。
ちょ、見、知らない、知らない。
まあまあ、ちょっとこれ、後で、後で話すわ。
後で聞いて。
うん。
まあ、でそれでなんかその撮影でなんかインタビューみたいな感じでドキュメント番組で撮るんですけど、
おうおう、
なんか途中でその火事になるんですよ、なんか。
はいはいはい。
でも棟梁ってもっと火消しだから、もうそれちょっともう火消すぞみんなって頑張って火消すっていうか、まあ、なんか助けたりするんです、中の人。
うんうん。
でそうするとその中に子供を助けたんですけど、その時の勢いでその、うん、道具を持ってっちゃって道具なくしちゃうんですよね、そこで。で火事になって、
はあはあ、
道具がなくなっちゃうんですよ。
お
でもう道具なかったらもうね、もうなもう仕事なんかもできないみたいに落ち込んじゃうんですけど、
うん、
その放送を見た全国の弟子たちが、
うん、
これはいけないって言って、その今までもらってきたその六さんにもらった道具を送ってくるんですよ、
うん、へえ。
でそれでそれを見た六さんはもうもっとしもう俺やるしかねみたいな感じに、もう一気を起こして、その国に歯向かうわけじゃないけど、
何何何どういう
ことなんですか。
話飛びすぎてね。ちょっと待って、話が分からん。
ダメだ俺、ちょっと待って、ダメだ俺、紙に書いてきたけど俺これダメだ、ごめんなさい。
飛躍しすぎて分からんぞ話が。
いや
どっから、ちょっと待って、突然国出てきたけど、国何国関係なくない？
国出てきたまあ要するにその全国の今までよくしてきた弟子が、その六さんがその地道にその頑張ってきた証っていうのが、その弟子から感謝の気持ちとして助けてきた弟子たちからの道具が届いてくるっていう、その人情話ですね、言うならば。
なるほどね。
うん。
あ、ちょっと面白そうですね。でもなんか200何十話とか300何十話あるんでしょ。
ああ、大丈夫です。俺まだ78話しか読んでないですから
。あ、その話まででももう十分面白いと思うもんね。
そうそうそう。
なるほど。
しかも、そんな1話長くないですから、これ。
へぇー。あ、そうなんだ。
うん。
ちょっとじゃあ、チェックしてみましょうかね。
あ、ぜひぜひ、暇な時に目通すぐらいでも。
うん。
結構面白いですね。
わかりました。無料で見れるっていうことなんで、はい、皆さんもぜひ見ていただいたらいいんじゃないでしょうか。
ですね。
あとはね、なんだろうな。
なんか見ました最近。
映像なんかね、
まあ映像っていうか、なんか漫画でもいいし小説でも。
小説は読めない。漫画は
読めない。
漫画は伊達文文助先生のエロ漫画を読んだらぐらい。
あ、なんか単行本が出たんでしょ。
出たよ、
はいはいはい、
非常に僕は結構デフォルメされた絵柄は結構好きなので、
うん、いいっすよ。いや俺もね、 好き、これは。
でも、
この方いいっすよね、イラストね。
うん、でも性癖はかなりこじらせてるとは思うけど。
でしょうね。
いやー、
なんかその
いいね。
歪んだその愛の形みたいな感じを結構書いてる。
そう、すごいいいね。やっぱ歪んだ愛の形って僕はとても刺さるんですよ。
そっか、
歪んでるので。
歪んでるので。
歪んでるのが性癖なので。
いや、俺は正当、まあまあ別にあの俺は結構正当なラブイチャラブ系が好きと思う。
うん。
それは好みだからね、別
に。ね、ぜひあの伊達文介先生の新刊読んでいただいたらなと。
うん、買おうかな。いやでも買おうかな。
ゴールデンウィークに実家に届いて焦い、あ、家に届いてちょっと焦っちゃった。お父さんそれ、お父さんそれ何、お父さんそれ何、これはこれはあれだよっつって、あれだよ、あれだ、
文介先生、
あれだよっつって
、うん、ご存知ないのですかな。これはですね、あの快楽天であの現在演奏中の井出文介先生と言いまして、6月末になんかあのとかなんかそういう、
ダメなんだ、お父さんのやつを勝手に開けちゃダメなんだぞっつってごまかしてあのこの防音室にぶち込みましたけど。
そうですか。
はい、そんなことがありましたね。あとさ、ちょっとあんまり長くなってもあれだからさ、聞きたいんだけどさ、なんか谷川くんと一応ね、どんな話するかっていうのをね、あの LINE で話したのよ、うん、LINE っていうかディスコードで。あの焼きそばは冷ませっていうのが突然送られてきたのよ。何これ、
これよ、
これよ、何これ。
え、水本さんって3袋、なんだろう、1袋に3つ入ってる焼きそばとかって食べますか。
食べます、食べます。土曜日は2回に1回それですよ。
あー、いいですね、いいですね。
作りますよ。
それどうやって食べてます、
どうやって食べてます、
作ってます、作ったらすぐ食べます、
作ったらすぐ食べます。
あら、あら、
家族がいて作ったらすぐ食うだろう、普通に考えて。なんだよ、
あららら、
なんだよ、早く言えよ。
実はあの焼きそばって、うん、あの冷めるとめっちゃ美味しくなるんですよ。
何言ってんだよ、お作りたてが美味しいに決まってるだろう。
え、冷めたの食べたことあります。
冷めたやつはチンして食べちゃうな。
あら、あら、
何。
まあもちろんあのあったかい焼きそばが美味しいのあるんですけど、
うん、
あのなんていうのかな、あの屋台の焼きそばってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれってだいたい焼きたてじゃないじゃないですか。
冷めてても全然あれめちゃくちゃ美味しいよね。
そうだから、あのああいうそばって冷めても美味しいことを前提とした麺の具合だと俺思ってるんですよ。
うんうん、あー、うんうん、わかるわかる、それはわかる。
そうそうそう、まあ多分俺の個人的な好みもあるんですけど、
はい、
結構あの水分の飛んだ麺を、
うん、
一気に食うとあのなんかすげえうまいんですよ。なんか、
うん、おっしゃってることはわかりますよだけど子供に出してるものでそれやりにくくないですか
それは多分子供には絶対ダメだけど、うん、俺はだから個人的に食うならもう焼きそば絶対冷ました方がいいと思う。
朝ごはん食ったら作って昼に冷めたやつ食うみたいな感じか。
そうそう、だから例えばなんですけど、あのお弁当ってあるじゃないですか。
ありますね。
お弁当の中身って基本的に冷めても美味しいものとかってあるじゃないですか。結局あの例えば崎陽軒のシューマイなんて温めて食べないじゃないですか。
うん、冷めて
シューマイ弁当ね、
冷めてもうまいっていうメニューですね、あれはね。
そうそうそうそうそう、だから俺それは焼きそばなんじゃないかな、結局はって思うんですよ。
焼きそばか。でも確かにね、屋台の焼きそばはね、冷めた状態でも全然うまいっすよね。
そうそうそう、まあだもちろん、やあのあったかい焼きそばが美味しくないっていうわけじゃないですよ、もちろん、
うんうん、
ただ俺は冷ました方が美味しく感じる。
へえ、分かった、じゃあ今度やってみるよ。
だからあったかいのはちょっと出来たてで一口くらい食べて、あと俺冷まします。
一口食ったら飯なんだから全部食っちゃうだろそんなの。
え、あ、ごめんなさい、うちの話で、うちの話。
あ、分かる、うんうん。
さすがに店で食うときはそれは焼きそば全部食う。まあ店で焼きそば食わないかな、う
ん、店で焼きそばなかなか食わないね。
なかなか出てこないですよね、定食でって。じゃあ焼きそば食います。
焼きそばは食わないね、なかなかね。
じゃあ焼きそば定食1個とか。
あ、なかなかないね、うん、
ないないない、うん、まあただ単純に焼きそば鉄板冷ました方がうまいな。
へえ。
だからね、これを機にね、正直あの冷ましたらうまいもの、あなたの冷ましたらうまいものっていうのをちょっとね応募したいかもしれない、個人的には。
冷めてもうまいもの選手権か。
そうそうそう、
いいですね、
冷めてもこれはうまいっていうのを聞きたいかな俺は。
冷めてもうまいか、今ね時代のね鋭利がありますから、レンチンっていう1分で温められちゃうっていうね、うん、あの画期的なシステムがあるんで、そうそう、ちょっとそれは実は見落としてるかもしれないね、冷めてもうまいものってね、うん、
そう実はね、あのさっきちょうど長谷園の麻婆春雨を作ったんですけど、
お
これもね冷めても、
嘘だろ、あれはあったかい方がうまいよ
いや、あの冷めてもって言ってもレンジで、あの冷蔵庫の中に入れてってわけじゃないですよ、
お
ちょっと出しといて、なんかもう熱がない状態で食うってことですよ。
でもそうそう、それ言ったら冷めてもうまいものリストとしては、
うん、
唐揚げは意外と、冷めた方が、あのちょっと、うん、あの歯ごたえが生まれて僕はうまいと思いますよ、うん、唐揚げは。
だからやっぱそのしっとり唐揚げとカラッポ唐揚げみたいなのはもう別物だと思うんですよ全然。
うん違うね、ジャンルが変わるよね。
そうそうそう、
それはわかる。
だから、うん、それこそ唐揚げくんってあるじゃないですか。
はいはい、
あれ唐揚げじゃないですからもう全然。
何の話してんの？
それ
冷めたあったかいの話と違うぐらいそれ
確かに違うかでもまあああいう感じで別物なんです、もはや。もうあったかい唐揚げ、あのカラッと唐揚げと冷めた唐揚げっていうの、
まあまあそう、まあ分からなくもないけど、でもそうだよね、あのさ小学校とかさ中学校とかでさ、なんか、
はいはい、
なんか体育大会の時とかにさお弁当出たりすんじゃん、うん、
出ますね。
あの弁当ってさ、だって基本的に全部あったかいはずがないじゃん。
そうそうそうそう、
あったかかったら傷んじゃうしさ。
うん、
いやだから分からなくはないんですよ。
うんうん、
いやね、群馬のね、鳥平っていう鳥飯があるんですけど、
ああなんか聞いた
これね、群馬県民だったらもう全員食ったことないやつはいないぐらいのもんだよ。なんかこうちょっと県の体育大会とかに行った時はもう基本的にそれが発注されてるお弁当として、うんうんうん、お弁当ってもうそれしかないぐらいの勢い、小学校からなんか学校が頼んでくれた弁当はみんな鳥平の鳥飯の
うわそんなことある？だってそんなことないっすよ。
いや鳥平が1万食ぐらいまで対応してんの
よ食いてぇ、
発注1万食ぐらいまで。
でも正直な話、ちょっと聞きたいんですけど、
何、
水本さんってセブンイレブンの鶏五目って食ったことあります？おにぎり。
あるあるあるある。
あれって俺の中で鶏五目最強なんですけど、
うん、
それを100としたらどんぐらいですか？
鶏五目を100としたら、
うん、
120はいくね。
あ、120はいくんだ。
120はいく、しかも冷めた状態でよ。ダメよ、温めちゃダメ。
割とじゃあセブンの鶏五目のこと評価はしてくれてる。
あれ美味しいよ、普通に美味しい。あれは冷めた状態で食って普通に鶏五目は美味しい、うん、あれはね。
でもそうなんだ。
鶏平は
絶対食お
う。鶏平はね、なんかね、すげーうまいのよ、冷めた状態で。あれ温めちゃダメ、温めたらなんかね損してる気がする。
あると思うんですよね。
弁当だけど冷たい状態で食った方がうまいみたいなのは、てかうまいかどうか、うまみ成分というか
好み、
冷たい状態で食ってるものだから基本的に、だからこれを温めちゃうと、まあ温めたら風味が上がってうまいんだけど、多分冷めるとあれの風味が落ちるから、うん、ちょっと味濃いめにするんですよ。
なるほど。いやだからそう、そこまで考えて物を作ったりとか具材を考えたりとかしてるってとこに俺は敬意を払いたいと思う
んです、ね。ああ、それはわかる。うんうんうん、それはわかるよ、うん。
だから弁当でも多分何も考えずこれが売れるからってなんか適当に詰め込んでるわけでは絶対ないと思う
んです。冷めても美味しいように味付けを濃くしたいだとか、衣をちょっと強めにしたいだとかっていうのはあると思う。うん。
あとそれこそね、米の炊き具合とかも絶対違いますからね。
そうね、べちゃべちゃの状態で冷やすと多分あんまり美味しいお米にならない、ちょっと固めに締めてる感じがするよね。
そうそう、それこそ水分が飛んでちょうど良くなるように計算されてるっていうのを考えるとね、やっぱすごいなって思う
料理って面白いな
料理って面白いなと思う、本当に。
料理って科学実験と変わんねえかんな、あんなんな。
そう、だから錬金術ですから、料理って。
うん、そんなわけで。ちょっと、いや、皆さんにちょっと、じゃあ、冷めても美味しいものをちょっと送ってきてもらいましょうか。
まあ、美味しいというか、好きなものがいいかもしれないですね、なんだったら。
冷たい状態で食っても好きなものだね。
そうそうそうそうそう。アイスとかじゃないよ。
あのさ、そう、セブンイレブンのさ、カルビ弁当とかはさ、温めた方が絶対美味しいものじゃん。
うん、うーそうそうそうそうそう。
あれは冷えてるとちょっと悲しくなるじゃん。
そうそうそう。あと、例えばね、トントロとかね、冷えたらもう、冷えたトントロとか食えねえから、俺はもう。
冷えたトントロとかもう、油がギトギトで逆に食えないよな、あれな。
食えない食えないぜ。
あー、ね、わかるわかる。
俺ももちろん、あったかいものも美味しいものがあることはもちろんわかって
る。もちろんわかってる。うん。
わかってるわかってる。ただその中でも冷めて美味しいものってのは結構あんじゃねえかなっていうのを探して、
わかるわかる。豚の角煮は冷えちゃうと本当に油が油としてダイレクトアタックかけてくるから、あれは食えない。ちょっと、
あとね、俺もね、そうそうそうそうなのよ。
まあ皆さんのね、あなたの中にある、そしたら私たち食べますから、それね、
食べます、冷えた状態でちゃんと食べますから。
だから僕は晩飯絞ってこの収録時間に食ってもいいですよ。
いいっすね。
2人でね、示し合わせてね、そう、ね、そういうのもできるしね。じゃあちょっとこれ募集してみましょうか。
はい、しましょう、しましょう。
じゃあそんなわけで、冷えてもうまい飯選手権、開催いたします。よろしくお願いいたします。いいです
ね、このコーナーとして。
はい、よろしくお願いいたします。まあゆるぼなんでいつかやるかわかんないですけどね。
あ、そうですね。まあ集まったらちょいちょい読むぐらいのペースでできれば。
でやっていきましょうか。わかりました。じゃあそんなわけでよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっとさ、相談なんだけどさ。
ああ、なんでしょう、どうぞどうぞ。
あの、水元って名を捨てようかなと思って。
え、
いや、改名しようかなと思って。
ステーキハウス楓にですか。
いえ、うん、今水元 aka ステーキハウス楓じゃないですか。
うん、
でも水元って正直すげえ勢いでつけたんですよ。
いや、でも俺好きだけどな、割と。
本名すぎるんですよ。水本ひろしっていう名前は本名すぎるんです、実は。
あ、水本ひろし、あ、
水本ひろし、水本ひろしって言ったら、今2回続けて言うと本名が入ってんですよ、名前に。ぶっちゃけた話。
そうだね、
本名一文字ずらしだから。
そうだそうだ、
まあ、あえて言いませんけども。
いや、あえて言わなくてもわかるでしょ。
んー、これちょっとあれすぎんなと思って。
あー。
でもでもそんな、でもね、ビシッと来るもんが今までなかったのよ。
あ
ー。で、そうしたらさ、うちのさ、娘がさ、
うん。
天才だわ、うちの娘は。
はいはい。
っていうのも、僕3月ぐらいから仕事が超過激化して、かなり寝てない生活を送ってるわけなんですけども。
あら、良くないですね、それは。
で、そうするとね、やっぱ睡眠時間を削るとどこが一番影響が最初に出てくるかっていうと、やっぱ肌なんですよ。
え、風来の試練のボンミスとかじゃなくてですか。
うん、違います、肌です。
肌ですか。
やっぱり肌が荒れてくるんですよ、どうしても。睡眠時間もう口内炎とかも睡眠時間かなり重要だからね。
なんか最近見ましたよ、ツイッターで。4時間で緊急メンテナンスを行って、
そう、
残りの4時間ぐらいでそこを整えてるから、まあ7時間8時間は寝ましょうって。
そうね、そうそうそうそうそう、そういうことなのよ。
どっかしらでガタ出ちゃうよ。
で、やっぱり肌がやっぱりちょっと荒れてきてるんですよ。もう二十歳過ぎたらニキビって言わないらしいですから。吹き出物って言わなきゃいけないらしい
です。吹き出物、
やっぱりちょっと吹き出物が多めになってきてしまっているんです、私のこの肌は。
あらら、まあまあまあまあまあ。
っていうことが、っていう背景がありつつ、なんかうちの娘が、なんかいろんなものに、ぬいぐるみとかに、相撲取りの名前をつけるって遊びをしてたんですよ。
相撲取り?
だから、ライオン山とか、
ああ、そういうこと。
猫の海とか、だからぬいぐるみとかに、まあ、こいつはライオンのぬいぐるみだから、ライオン山。この子は
金龍だとか。
そうそうそうそう、まあまあそういうことよ。で、こう一つずつこうつけてって、で、自分の名前はなんとか山だ、うちの妻はなんとか海だって、 で僕の時にところに来た時にみんな名前をもじってんのになんか僕に対してはブツブツ山って言われたんですよ。ブツブツ山って
悪口じゃん。
なんでブツブツ山なのって言ったら肌がブツブツだからって言われて、いや純粋よ。
子供は残酷だな。
だでも僕と妻はもうドハマりしちゃって、
あそう、
一食飯が食えないぐらい笑った。
いいね。
でも子供にはその人の体のそういった部分をそういうのは良くないよとは言ってるんだけど、
確かにそうね、もしね身体的特徴っていうのは基本的には
ダメなんだけど、だからそのさ肌を形容してさらにこう相撲取りの名前とくっつけてブツブツ山っていうネーミングセンスを出してくるのはちょっと面白すぎると思っちゃって、ダメなんだけど不謹慎な笑いが止まんなくなっちゃって、
まあまあまあまあまあありますよねそういうのは。
で今日冒頭でちょっと話したと思うんだけど、
なあ、
任天堂スイッチスポーツっていうの、初めてあれアバターを作るんですよ。
はいはいはいはいはい。
でずっと今スイッチってステーキハウス楓って名前でやってたんですけど、
うん、
子供が見るやるものだから僕の子供僕の名前ステーキハウス楓の名前はあんまり子供にずっと教えたくないんですよ。インターネットで検索されたら結構えぐいのが出てきちゃうから。
まあね、
ね、教育上良くないなと思ってこれちょっと名前変えなきゃだなと思ってたんですよ、
うん、
っていうその直前にブツブツ山っていうことを言われたからもう面白すぎて僕はアバターの名前ブツ山にしましたよ。
見ました。
ブツ山にしました。
ブツ山か、ブツブツ山はちょっとあれだけどブツ山か。
そうんでこれ意外と自分で気に入っちゃってブツ山。
あそう、まあならいいんじゃないですかね。
だから水元からブツ山に変えようかなと思って。
あブツブツ山って言ったら俺は止めてたけど、まあ、ブツ山ならまあいいんじゃないですかね。
でもこれって
今度から俺水元さんのことをブツ山さんとは俺言えないと思う。
言えないよね。
言えないし言わないと思うけどね。
言えないし言わないよね。
だって言わないでしょ。
楓さんなんて言わないもんね、谷川くんね。
そうでしょ。
と、うん、
俺が急にどうします、焼きそばマンって名前に変えたら呼びますか俺のこと、来週から来月から。
いや僕は合に行っては合に従い焼きそばマンって焼きそばマン
絶対無理、絶対無理だから。
よう焼きそばマン、パンか、パン買ってこいよ。
普通の話したら、ね、いやね、あれでも谷川くんはね、とか絶対言うから。
いや、言うよな。
だって、焼きそばマンくんはね、とか言わないから、絶対。
だって、
まあ、言えないっていうのが正しいかな。
だって、
い
まだになしらじって言ってんだから言えるわけねえやな。
そうなんだよ。
そうだよな。いやだから、仏山に変えようかなと思ってんだけど、まあ、ちょっと、あれかな、まあ、うん。
なかなか解明ってのはそもそも難しいっすからね。まあまあ、やればやるほどね、まあ
まあ、パッとするものじゃないよね。
そうだから解明したけどやっぱ戻しますって人俺何人も見てきたもん。
そうだね、あるよね。
悪いことじゃないですかね、もちろんそれは。
わかりました。じゃあちょっとこれ保留しますよ。
わかりました。
水元解明案は。じゃああとは我々ちょっと取説を作ろうかなと思って。
取説、
自分たちなんか最近 すごいよく思うんだけど、
はい、
なんか自分だけだこれっていうのがいくつかあるのよ。
自分だけだこれ、性癖の話ですか。
性癖じゃん、もうまあまあそれはそれあれだけど、それって大っぴらに言うことじゃないじゃん。そんなに。
そうですね。
なんかでも
大っぴらに言うことでってこと。
え、谷川くんってめちゃくちゃキレる時ってあるでしょ。一応
ありますね。まあまあまあ、あ
頭カーなって、
あんまね、人には切れないけど、うん、全然。
そん時さ、めちゃくちゃ腰痛くなんない？なんない？
え、何それ？え、それなんない？
俺なるのよ。
何それ？
あ、何こいつ、ちょっとありえないんだけど、あ、腰痛ぇってなるの。
ああ。
刺すように腰が痛くなるの、マジで。
なんかね、聞いたことあるかもしれない。なんかね、怒るとじゃないけど、何かがあると、
うん、
なんか耳がすげえ痛くなるみたいなのって聞 聞いたことあるかもしれない。
あ、やっぱあるんか。
なんかあると思うんだよな。
なんか本当に針刺されたぐらい痛いの、腰が。だから煽り運転めちゃくちゃされて、うわ何こいつと思った瞬間に、あの腰痛で、すげえ腰痛に襲われるのよ。なんか知らないのに
併発すんだ。へえ、やだな。
で、だから谷川くんと結構こう喧嘩とかしたりすることはあるけど、それくらいの怒りではなんないの、
ガチ怒り。
もうな、もう切れてる時だよね。
俺そうするとあるかも。
なんかある？
これでもね、結構一般的なのかわかんないんですけど、
うん、
なんかその怒鳴られてる時とかではないんですけど、なんか例えばコンコンとちょっとこういうとこ、なんつうのかな、なんかちょっとした注意、なんかそのなんかこういうとこはこうした方がいいみたいな仕事上の注意とかを、
うん、
結構コンコンと受けるとき、まあその怒られるほどでもないけど、
うんうんうん、
なんかその例えばこういうちょっと焦ってこういうとこやってるのは良くないとかっていうのが例えばあったら、
うん、
それを対面で話してるときに、
うん、
なんかその人のがなんかどんどん離れて小さくなるような感覚に落ちるんですよ。なんか
あーでもそれわかる。なんか顔がすげえピューってちっちゃくなるのあるよな。
それはこれ実際の病気っちゃなんなんだけど、なんだっけな、不思議の国のアリス症候群っていうのかな。
あー、そんなんあるんだ。へー、
あるらしい、そういうのが。で、なんかまあそのストレスかなんかによってで、その物の大きさとか距離とかが異なって見えるっていうのがあるらしい。で、俺はただその時はそのどっかの部位が大きくなるじゃなくて、その人との距離がすげえ離くなれてくみたいな感じなんですよね。
だからか、俺が教習所で教官に切れて教官ぶち殺そうと思った時
それは多分なんかもっとベストな殺し屋一症候群とかなんか別のがあると思うんだけど、
あの時もなんか距離感がスーッとおかしくなって、
まあまあまあそれかもしんないっすね、もしかしたら。
教官の助手席を破壊しようと思ったんだけど、
うん、でもなんかそれも状況によっては偏頭痛とか、
うん、
そういうのから来ることもあるから、
過度なストレスかけるとさ、脳本当に萎縮するらしいもんね。
ああ、そうなんだ。
すごい怒られ続けると、本当に脳の一部が変性しちゃうんだって。
へえ。
だ、そういうやつなんだ。だから脳がなんか、そう、だってさ、脳で処理されて、それが信号として腰に走ってるわけだから。
まあまあまあ、ね、脊髄からね。
だから、その、脳のその切れてる部や、部分から、うん、その腰に対して誤信号が発せられてるってことだよね、逆に言うと。
はいはいはいはい、はい、
腰がだって痛くはなってないんだから、腰をさ何そいつに刺されたわけでもないんだから、
うん、
脳からの錯覚みたいな感じだよな。
そうっすね、バグ、一種のバグ。
あ、だからそういうのあるんだね。
あるあるある。
あとは、最近やっぱりもうストレスがすごいから、なんかね、うん、ストレスですげえ気持ち悪くなるんですよ、僕。
気持ち悪くなるってどういう感覚ですか？例えば吐きそうとか、頭が痛いとか。
多分ね、喉が閉まるの、ストレスで。
あー、なるほど。
で、喉が閉まると、もう単純に息がしにくくなったりとか、喉がめちゃくちゃ過敏になって、で、吐き気を催してしまうんですよ。
これはちょっとね、大変だね。
でもそれを解除する方法が2つある。
解除できるんだ。
できる。それが解除できるスポットが2つあるの。
スポット
で1つは本屋さん。
本屋さん。
本屋さんに入ると本屋さんの匂いで、はい、なんか喉の緊張が解除されるの、勝手に。
え、すごい。
めちゃくちゃ緊張したりとかストレスで気持ち悪い状態になってても本屋さんに入った瞬間にスッて全部降りるのよ、喉の。
へえ。
でもう一つがゲーセン。
ミカドでしょ。
ミカドじゃないよ、最近だからトラックでさ、マジでもう最近トラック運転しすぎてもうやば限界だわってなった時に、
はいはい、
群馬ってトラック文化だから、物流が結構トラックの文化が多くて、ドライブインっていうのがあるんですよ。 わかります？
ドライブインね。はいはい、わかりますよ。
大型トラックが飛ばれて、あのご飯とかも食べれたりとかする。ドライブインっていうのが
今、サービスエリア？
違う違う違う違う、ドライブイン、
ちっちゃい
一般道にある。
一般道にある。
いや、ドライブインって結構あんのよね、群馬。多分これあれか、あんまり他県の人にはわかんないのか。
見ればわかるかもだけど、あんまり見ない。え、でもサービスエリアかな、こっちで言うなら。
それサービスエリアって高速じゃん。
ドライブイン、あ、あれか、あのラーメンか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
忍たまラーメンがあるとこだ。
忍たまラーメンがあるかどうかは知らんけども。
ユニローズだ、ユニローズ。
ユニローズかどうかは知らんけども。あ、でも多分そういうやつ。
イメージつきました今。
今軽く送るわ。こういうのが結構あるのよ。
まあまあ、ただあんまりないですね、やっぱ千葉の方に。千葉っていうか、俺が知る限りであんまりない。
そうね。まあ、こういうところがありまして。
はいはいはい、ユニローズね。はいはいはい。
こっちだとまた違う名前なんだけどな。
でしょうね。
いろんなやつがあんのよ。オレンジハットっていうのがあんのよ、うん、群馬。
ああ、なるほど。まあ、イメージはつきましたよ。
そうそうそうそう。
いいですね。こういうのうまいそうだね、これな。
で、ゲーセンも併設されてて、でそこへ行くと、なんか、1個リセットされるのよ。喉。
ええー、いいですね、それは。
その緊急事態宣言、体内の。
いいけど、その、なんか、ゲーセンがなかった。本屋がなかったらって考えるとちょっと大変ですね。
そう、でも今トラックで寄れる場所があるから、
あ、
まあなんとかねなってるんですけど、まあそういうの、なんか谷川君もある？
俺はなんだ、
何かをもらったらめちゃくちゃ機嫌が良くなるとか、
何かがもらったらめちゃくちゃ機嫌が良くなる、
なんかこう精神的なこう何安寧を得られるアイテムとか場所とか、あーちょっとなんか今精神的に辛いな、どっか行こうみたいな、ある？
なんだろうな、やっぱまあちょっと違うかもしれないけど、やっぱ自転車っぽくかな俺は。
あー、それもまあ一つのね、あれだよね。
自転車漕いで海を見る。そうすると海が広いということに気がつく。
海なぁ、だって群馬海ねえからさ。
ただそうそうそう、でも俺が海って言ってるのは、うん、東京湾なんですよ。
うんうんうんうん。
東京湾ってまあこういうのもなんですけど、すごい狭いんですよね。
反対側見れるからね。
そうそう、なんだったら琵琶湖の方が広いんじゃないですかね、この海ほたる。
いや全然東京湾の方が広いだろ。
違う違う、だからこの海ほたるをこのピッて切った時にね、ここの、
おうおうおう、
まあだからこんなに広く見えるのに海はこんなにも地図で見たら狭いんだなって思うみたいな。東京湾って海っていうわけじゃないじゃないですか、どっちかっていうと。
まあ東京湾ちっちゃいよね。
そうそう、まあ例えば太平洋とか日本海見て海っていうのなら海ですけど、東京湾はまあ見ても
あれか、内房ってやつか、千葉の。
そうっすね、内房ってやつですね。
そうか、千葉の内房って確かにそうだね。
囲まれてるし、
すごい広い海だーってやつじゃないもんな。
そう、まあでも見る感じでは海なんですよ、すごい。
まあそうだね、しょっぱいしね。
ただ地図で見ると海ではない。だから海はこんなにも広く見えるけど広くないんだなーってなる。
見るとなんか琵琶湖と大してでかさ変わんねえな、東京湾。
そうそうそうそうそう。まあでも多分東京湾を、まあ、全体としたらこっちの方が広いですけど。
うん、ああなるほどね。でもあれだね、そうそうそう、海がでも見えるっていうのは一ついいことです ね、
いいですね。往復10キロぐらいだから運動にもちょうどいいし、自転車なら。
なるほどね、そんなぐらいか、はい、まあ、そんなない、他にはないか。
あとは昔結構そのなんか本当にブチ切れるみたいな時になった時は、
うん、
その何でもない地面とかに足を、まあ誰もいないとこ前提ですけど、
うん、
その新脚みたいな感じ、新脚っていうなんかその中なんだ太極拳の足を思いっきり地面にバンってやるみたいなやつ。
ああ、わかるわかる、なんとなく見たことある。
あれで、あれみたいな感じでその怒りを足に沈めるみたいなことをやってました
ね。へえ、あ、それで何、少しはスッキリすんの？
スッキリしますね。
あとね、吐き気がするときに、もう俺吐き気の話ばっかりだな、はい。あのね、キュウリ食べると吐き気が収まる。
伊藤家の食卓みたいなのがちょっと
あのなんかこうさ胃がムカムカしてさ揚げてくる時あるじゃん。な胃の匂いがちょっとこうしてしまう時ってあるじゃん。
ごめんなさい、あんまない。
あんまない。
俺はないかな。
でも胃からの匂いが上がってきた時にキュウリの匂いがするとめっちゃリラックスするのよ。なんか知らないけど。
なんかキュウリの匂いがするとちょっとダメかもしんないな、もしかして。
逆？
逆。
あ、でもね、キュウリの匂いじゃなくて、体内から出てきたキュウリの匂いは好き。
わかんない、もう全然。
これはめちゃくちゃわかんないよな。こんなわかるやついないと思うからな。
まああるんだろうねっていう。
そうそうそう。あのなんか、だからすごいなんか悪い揚げ物とか食っちゃった時に、油のなんかすごい嫌な匂いが上がってきたりとかする時あるんですよ。
はいはいはい。
でもその時にキュウリ食べると、それが、なんか消臭剤みたいな効果で、
へ
ー、なんかだから上がってきた匂いで食らってさらに吐き気が増すみたいなのあるんですよ。
うんうんうん。
でそれをキュウリが消臭してくれてリセットされるみたいな。そんなに気持ち悪くなんないなみたいな。だから困った時はキュウリを食うみたいな。
へ
ー、保険でキュウリ食ったりします。僕
なるほど、キュウリ食わねえな、なかなか。
キュウリなんか言ってたね、谷川くん年に3本ぐらいしか食べませんって言ってたよね、なんか配信で。
いや、年に多分1本ぐらいしか食わないと思う。
マジで？
もう買わないですね、あんまり。
じゃあ谷川くんに、じゃあ今度はあれだな、キュウリの
キュウリの美味しい食べ方がわからないから、
キュウリのキュウちゃん作ってやりてえな。
あ、キュウリのキュウちゃんは好きかも。漬物、しっかりと漬けられたキュウリは好きだな。かっぱ漬けっつうんすか、あの家系ラーメン屋に出てくるような。
あー、結構いいレシピがあんのよ、キュウリ。
それ聞きたいかも。キュウリレシピ知りたいかも。キュウリのことちょっと好きになりたいかもしれない。
キュウリ、でもキュウリ自体はそんな好きじゃないんだ。
うん、まあ正直。
あー、なるほどね。でもキュウちゃんってもうキュウリの味ぶっ殺してるから。
山椒味とかありますか、なんだったら。
生姜かな、キュウリのキュウちゃんにつけるんだったら。生姜と醤油で。キュウリの、うん、匂いをもう完全にぶっ殺して食感だけ楽しむ。
まあだから食ってんのかな、俺は分かんないけど。
まあそんな感じかな。
なかなかね、好きになりたいけどねっていう感じなんですよね。
なるほど。
苦手ではないですけどね、あんま自分からは食わない。
なるほど。じゃあちょっと分かりました。今度はいろいろレシピ教えますよ。
まあもちろんキュウリは栄養ねえから食いそうないとかそういうこと言うつもりは全然ない。もういいからあれもキュウリそんな好きじゃないけど、もうそれはいいからもう分かったから
。もうこすられすぎたよなあれな。
そうそう、もういいよ。じゃあお前の人生は栄養満点なのかって俺は聞きたいから。そんなことないだろ。
わかりました、ありがとうございました。じゃあ、
はいはい、
まあ大体今日はこんなところで。
こんなもんすかね。
いやー、あれだよ、雑談ができてよかったよ。
いやいや、こういうのでいいでしょ。
雑談がしたかったから、もうそう、ほんとほんと。
こういうのがいい。絶賛発売中。いいね、あの漫画。
じゃあ、まあ、そんなところで。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なしの。知らせ
はい、というわけで、梨の知らせのコーナーです。
はい、
まだね、大体的にちょっと情報が解禁されてないので、はっきりとは言えないんですけど、
はいはいはい、
僕と谷川くんで何かがあります。
としか言えないんだよな
今のところ。何かがあるとしか言えない。
何かがあるんだよな、
はい、
多分ね
おそらくおそらく何かがあるような気がします。
気がするね。
のでまあ、うん、なさらずのツイッターとかをちょっとチェックしておいていただけたら、
ね、ぜひフォローしていただけると、まあ、フォロー人数結構増えてきましたね。なんかね、
100人までもうちょっと
ね、
結構ね、100行くと思ってなかったんで。
あ、そう、いやもう100、200、300もね。
200、300?
いや行くでしょ全然。
まあまあね、夢はでかくなけりゃつまらないだろうって言いますからね。
何でしたっけそれ、ワンピースだっけ。
これ忍たま乱太郎です。 じゃあ分かりました。ちょっとまあそんな感じなので、はい、ちょっと皆さん心に留めておいていただけるとありがたいかななんて思います。
はい、
あとなんかありますかね。
これはあれですね、あります。
何ですか。
エルデンリングめっちゃ面白い。
うん、今回告知の内容がねえな。
まあ面白いんで、ね、
エルデンリングね。おうおうおう。
いや、あのソウル系シリーズってのがあって、ダークソウルとかデモンズソウルとか、
はいはいはい、
ブラッドボーンとか、
あのフロムソフトウェアの手掛けてる難易度のかなり高いアクションゲームですよね、
うん、そうそう、まあシステムは大体同じ。例えば死んだら経験値が、死んだ場所に落とされちゃうとか。
お
う
おう。
そういうのに興味がある人はまずエルデンリングからやってみるのもありかもしれないですね。
へえ。
うん、やっぱシリーズたくさん出てるだけあって、嫌なところ悪いところは治ってますし、
うんうんうん、
はい、
なるほど。
自分の好きなところから攻略できたりもするし、オープンワールドはねやっぱ面白いんです。
オープンワールドね、なんかオープンワールドってさ、もう端から全部やっていかないと気が済まなくなっちゃって、やっぱ手つけられないんだよね。俺なんかね、
なるほどね、
ちょっとねあれなんだよ、楽しい、絶対楽しいんだけど、時間がある時しかやりたくないっていう感じが。
まあわかるよな、絶対面白いよってアニメとか後回しにしちゃうもんな。
しちゃうよね、逆にね。
うん、オットタクシーとか見れてねえもんな、結局。
オットタクシーはもう妻と娘は見たのに僕だけ見てないですからね。
だって絶対面白いですもんね、あれね。
絶対面白いもんな。
まあそんな感じですかね。
そんな感じかな。あ、あと、あ、そうだそうだ、個人的なんですけど、
はいはい、
スケブを始めました。
あー、らしいっすね。そうだそうだ。
有料でお絵描きをするっていう、依頼されたお絵描きを有料でするっていうサービスを、
はいはいはい、
登録しまして、なんかね、なんか自分みたいな、やっぱさ、僕より上手い人間ってもう多くいると思ってるから。
いやいや、だからその俺前も言いましたけど、その上手いとかっていうのはあんま関係ないんですよ。
それね、でもそう、分かった。
好きだから。
そうなんだね、なんか
そうでしょ。
意外と依頼をいただきまして、
あー素晴らしい、
あの嬉しさと胃がキリキリします。
うん、まあそうなんだ。から結局絵が上手い人が、絵が上手く精密に描けて、
うん、
例えばめちゃくちゃリアルなものが描けるっていうのが、それが絶対1位ですってわけじゃないんで。だって好きな絵柄とかあるでしょ。
そうだよね、そうだよね、
そこそこ。だから別にその優劣とか上手い下手って、
ビレイラストだけじゃないってことだよね。
そういうこと。
わかりました。なんで、なので、もしよかったら、ちょっとそういうのあるんだなっていうのだけ心に留めておいていただけるとありがたいかななんて僕は思ったりなんかねしたりしてるわけですけどもね。
いいですね。
はい、そんなわけで、ナイトズよろしくお願いいたしますということで、
はい、よろしくお願いします。
なしの知らせのコーナーでございました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。というわけで、なさらず2022 5月号ですが、これで、まあ本日は、今月はね、だいたいこんな感じでよろしいのではないかなと、
うん、
思っておりますけども、なんかあります？
何がいいかな。もう全部話しちゃったかな。
結構ね、結構話したよね。
話しましたね。
いや、久しぶりにね、雑談メインの話ができてね、うん、嬉しかったよ。
そうですね、お互いちょうどなんかいい感じに2人とも話してたと思うし。
そうだね。まあ今後なんですけど、まあちょっとまだ雑談メインでなんかいろいろそんな気合い入れたくないなっていう感じがするんで。
いいじゃないですか。だってね、なんかそのノルマとかないし、企業が加算でるわけでもないし。
ちょっとね、いろいろ年始から頑張りすぎたので、まあちょっと一休みというか、一旦箸休め的な感じでね、ラジオを 2,3 ヶ月できたらなと思っておりますので。
そうそう、俺らがね大変になっちゃったら良くないから。
ほんとほんと。なので、まあこんな感じでやっていこうかなと思いますんで、ちょっとナイトぞよろしくお願いいたします。
はい。
でもなんかあれだな、今年中になんか100人行きたいよな、これは。
行くでしょう。いや、行くかどうか分かんないや。
俺ね、あれなんだよ、なさらずのさ、
はい、
あれでさ、フォロワーでさ、
はい、
100人行きたい気持ちが強すぎて、
はあ、
明らかに出会い系何人かいるんだけどフォロワーに、あのブロックできずにいる
いや、わかる、俺もあの知ってます、あの俺もフォロー返ししてるのって。
ん？
いや、俺もアカウント見てフォロー返ししてるの、まともなのにはね。
おーおーおー、あ、何人かね、見た。
そうそうそう、だからでも俺もブロックはしてない
ちょっとさ、そうなんだよね、あの
ただフォロー返しもしてないけど、
ね、うん、もちろんもちろん、あのあれね、エッチななんとかしたいですみたいなのはフォロー返ししてないです。だって絶対聞いてねえからこいつ。
聞いてないよ
絶対。いや、でもそんなこと言うと、もしかしたら万が一聞いてる可能性はある。
聞くならもっとちゃんとしたアカウントフォローしろって話ですよ。
そうだね。まあそんなわけなんで、とりあえず100行きたいなってちょっと欲が出てきちゃったな最近。
こいつな、
うん、
お前だぞ。
ちょ、やめろ、名前出すなよ
どうせこいつ違うでしょ
、まあ、夏美さん、あのもしあれだったらメッセージいただけたら。
だって何もツイートしてねえもんこの人。
絶対そんなこと言ったら夏美って名前のやつがいっぱい来るだろう
上がってこいよ
まあそんな感じなんで、ちょっとね、はい、100人今年中に逃げたら嬉しいなっていう気持ちはありますね。
まあまあまあまあ、
まあまあそんな感じで、まあとりあえずじゃあ今月は、
はい、
こんな感じで、今月もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、なさらず2022 6月号へ続くということで、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。
6月か、早いね。お疲れ様でした。
早いな。お疲れ様でした。
梅雨よ、
もう梅雨っぽいもんな。お尻の中にヘリウムガスを入れて体重測定をパスするプロレスラーがまさかの破裂、なさらず。
おならしたらめっちゃ高い音出るかもしれない。音出るかもしれない。めっちゃ高い音。
今日一面白い。今日一面白いの出してくんなよこんなところ。
あ、そうい
いけどさ
そいつよかった
やってみようか今度。
やってください。
聞かせられたもんじゃないよ、人のお尻から出た音は載せたくないよラジオに。
大丈夫、ヘリウムガスだから大丈夫だよ、風船とかにも使ってほしい
面白い、
はい、
ありがとうございました。